はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、ベツラジでございます。
ます。
ということでですね、今回もアンケートを取ったんですけども、ズームを使ったことあるということで、アンケートを取りました。こちら、今回15票届いたんですけども、使ったことある、使ってないけど興味ある、絶対に使わないの、この3択でね、アンケートを取りました。なんか、一文字だけしか言ってないやついる。最後の文字だけ言ってる？
いや、最後の文字だけ言ってみようかな、
それ、相づちでもなんでもないよね。
語尾チャレンジ。
語尾チャレンジ。なんか、
いつ気づかれるかチャレンジやる
よ、ね。ちょっと気づいちゃったね。
気づいちゃったね。
これ、アンケート取って15票届いたんですけども、まあ、上からいきますね。使ったことある 80%。使ってないけど興味ある 13%、絶対に使わない 7% でございました。
絶対に使わないがおもろい
もうそう、鋼の意志を持って
る。譲れない戦いがここにあるってやつ
でしょ。ズームなんか絶対使ってやんねえ。
アンチがいますね。
ズームアンチがいたっていう驚きの結末でございましたけども。
アンチ 7% いるやね。すごいね。
いるんだね、7% ね。ちなみに、これ、
100。ちなみに、秋色はアンチ派もしかして。
アンチじゃないです。使ってます。使ってますっていうか、まあ、要所要所使う、使わざるを得ない時があるから使ってるって感じ
です、ね。でも、アキールあんまりテレワークせんやん。何で使う
の？そう、推し活で、
ああ、はいはい。
そうそう、強いられる時があるんですよ、ズームを。
カツカツ？
カツカツじゃない。まあ、そんな、何で使ったか、まあ、この後喋るとして、まあ、これ実は、りょうやんは？ズームって使ったことある？
カツカツって知らん？
カツカツってなんだよ。
知らん？チョコレートプラネットのチャンネルでやってたやつだけど。
わかんねえ。わかんねえ。どんな？
何でもカツにしてあげようぜ、みたいな。カツカツ。
そういう企画があったの？
企画はあったけど。おせちカツにしよったよ。
おせちをカツ意味がわかんないね。意味がわかんないけど。
おせちの食材をカツにしてあげるとか。
へぇー。面白かった？
結構好きやったけど。
結構好きなんだ。じゃあまた見とくわ、じゃあ、それは。
あと6秒クッキングとかも俺結構好きやから。
何それ？
6秒で、料理作りますみたいな。
作れんのそれ。
まあ、なんか、ぽいのは作れてる。
6秒だけなのに。
ちゃんと美味しいっていうリアクションもあるから、なんか。と思って。
へぇー、そうなんだね。へぇーっていう感じだけど。
で、絶対に使わない、アンチ派のアキーロさんは。
いや、使ってんだよ。
アンチ派のアキーロさんのエピソードがこれから消えると。
まあまあ、アンチ派じゃないけどね。
交互期待ってやつ。
だから、りょうやんは使ってるか使ってないかだよ。
俺はね、使ってないって言った方がいい、これ。
どういうこと？その含みのある言い方は。
いや、だって、使ってるけど。
使ってんだ。
でも、ほら、だって、ほら、2年前ぐらいのベツラジのお正月企画の時あれスカイプだったっけ？
あれスカイプです。
ああ、じゃあ、まあでも、ちょいちょい使ったりするね。
あることあるんだ、うん。で、やりとりもするんだ。へえ、そういうね。まあまあまあまあ、まあ便利なアプリですよ、ズームも。
ねえ
っていう感じなんだけど。さあそんなのを、実は99回前、193回でもこのアンケートを取ってたんですね、実は。
ああ、二度目シリーズ。
二度目シリーズでございます。
もしかしてこれ。
こちら、ズーム使ったことある、はい、いいえで前回、193回の時に取ったことがありまして。
あ、でも、はい、いいえ
って
やん。
はい、いいえだったね。
絶対に譲れない戦いがあるっていう選択じゃなかったよ。
まあね、あれから、そう、それこそ2年ぐらい経ってるわけですよ。
ああ、じゃあちょうどコロナぐらいの時か。
さすがにもう使ってる、もうね、さすがにもうまだ使ってない人はもう絶対使わないだろうって思って。もう使わないでしょ。今更ズーム使わないでしょって思ったから、改めてアンケートをね、取ってみたんですけども。ちなみにだからその193回の時は、68票来てたんですね。
で、今回は？
今回、15票です。ちょっともう、リスナー離れ。
ちょっと、あれやね。
リスナーのアンケート離れが深刻ですね。
あれじゃない？やっぱ、ちょっと譲れない戦いがあるっていう選択肢でちょっと押しづらくなったんじゃない？
アンチだと特定されたくなかったのかな？
そう、アンチってバレちゃうからなんか。俺だってあれ、ツイッターのアンケートポチッと押したら個人情報バレるんでしょ？
なわけねえだろ。誰が押してるか知らねえよ。
アギーの特定してるんでしょ？
特定してねえよ。仕方があったら逆に
知りたい。じゃあ発表をどうぞ。
何が前回の、
アンチをした人の発表どうぞ。
使用した人の発表って、いや、わかんねえから、知らねえから。 本当に知りません。ってことで、まあ、前回68票で、はいが65%で、いいえが 35% だったっていうことを踏まえると、まあ、
まあ、増えたのかね。
増えたことは増えてる。
うん。で、まあ、やっぱなんかそのテレワークとかそういう、うん、あれなんかね、飽きるみたいな。
うん。そう、ズームを使う人がね、いたりするわけで。
何やったっけ？ネットおさわり会みたいなやつ。
ネットおさわり会、ネットで触れねえし。ネットサイン会ね。なんか。
あ、ネットサイン会。
そういうやつがね。
間違えたわ。
ね、まあまあ、まあ、その話とかもね、しますんでね。じゃあ、とりあえずタイトルコールしましょうかね。
はい。
別にあなたのためにラジオ。
別ラジ。
はい。じゃあ、いいです。それでいいです。
いいのかい、
はい、いいです。もう、
ね。いいんですか、
いいんです。ということで、
秋色は
俺がどういうこといいんですって、
いいんですか、
いいんですってことで、
ね、エパリーゼ
ダブルなんだこれ、ってことでね、
はい、ということで、
はい、ということでね、
始まりました、
始まりましたじゃね、あズームをね、まあ、まあ、僕が言ってるガチャリックスピンさんっていうね、バンドの、
ガチャピン、
ガチャピンの、
ムック、
ムックじゃないよ略してガチャピンとは言うけども、
ガチャピンとムックの、あの緑の人と、
緑の人と赤の人って違う
緑の人とあれ、ネットおさわり会した時の話
ネットおさわり、いろいろ間違ってんだよな
あ、違う？
うん、だからまあまあまあ、そういうバンドがねいて、そこの、うんうん、その
あのポンキッキーズの歌歌ってる時だ、
違う違うなんでもう話が全然進まないねまああったのよ、そのズームで、なんだろうな、そのサイン会みたいなのあったのよ、
うんうん、
CD 買ってみたいな、で、
ああ、それってなんか応募してってやつ、
まあまあまあ、
参加する権、
参加する権利を、そうそうそうそう、期間内に CD 買って
獲得するために、何かじゃんけんで勝たないといけないとか、
そんな厳しいやつはなかったけど、
なかった
けど、3択を選んでみたいな、なかったけど
そうそうそう
なかったけど、だからまあまあ、そう、抽選っていうか、まあまあ抽選なのかな、まあまあ、基本的に外れたことないんだけど、だからそういうので、
外れたことないっていうのは、ちなみに秋色が今までやってきて外れたことがないって話、
そういうことでね、
それとはガチャピンの抽選会がみんな外れたことがないっていう、どっち、
いや、さすがにどうなんだろうね、人が多すぎて外れる人はいるんだ、いるかもしんないけど、俺は別にそんな、
まあ、いそうじゃない、なんか
いるかもしんない、ね、でも
だって国民的アイドルや
ガチャピンのね、緑色の方になっちゃってるから、
違かったっ、
バンドさんはまだまだこれからだなと思って、
ね、バンドの方、ああ、そうかそうか、
バンドの
方、うん、カトリーナ3世がいるとこね、
そうで、まあ、アンジェリーナ3分の1ね、そう、その、まあ、ズームを使ってね、まあ、顔さらしておしゃべりするっていう、そういう3分間するみたいなのがあったんで、特典会みたいなのが。
バックミュージックテレレテテテテって流れてた、
いや3分クッキングだからって流れてねえよ、だからそのね、そういうのがあって、
持ち時間が3分ってこと、
大体そうそうそう、大体3分
で、推しメント、
推しメントおしゃべりするっていう、
ってことは
なんだ、
あれ、
うん、
カトリーナ3世と3分間喋ったってこと、
俺カトリーナとは喋ってないのよ実は、俺推しは別でいるんだよガチャリックスピンの、
あ、そうだったっけ、
ガチャリックスピンの俺推しはドラムの子なんだけど、ちょっと結婚して子供できたっていう話もあったね、
はい、
で、まあ、復帰したんだけど、
白色の衣装が特徴的
な、そうそうそうそう、白色イメージから白の人です、はい、
あ、イメージから白なの、
そういうことですって、あれは、だから白が貴重、
なんか白色が好きやから白着てるってわけじゃんね、
うん、大体まあまあ、でもまあ好きだからイメージカラーになってんだとは思いますけどね、
う
わ、まあおしゃべりしたことあるよっていう話です、ズームを使ってね、だから、
うん、
ズーム、そういうのがなかったらズーム使ってなかったかなっていう話であったんですけどね、
うん、
なあ、そんなズームを使って、まあ、この前そういうゴールデンウィークだったじゃないですかね、先週までね、収録の
段階、果たしてそうかな
皆さん、
ね、ゴールデンウィークなんてないものとして思ってるからな、
うん、黄金週間でも人多かったでしょ
まあ多かったね、家族連れとか、
世間はゴールデンウィークなんだよまあそんな、ね、ゴールデンウィークだから
だったんだよっ
っ、いろんなイベントがあったわけですよ、うん、そこでイベントの一つになんかこうズームを使ったイベントがあってねっていう、
うん、
そういうのもちょっと参加してきたっていうレポートをこの後したいと思ってますっていう話を、
はあはあ、
この後していきたいと思うんですよね、まあそんな感じでよろしくお願いします、
シャス
アキーロと
ヨーヤンの
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 ヨーヤン
の別ラジオ
シャスシャスシャシャスどうで改めましてパーソナルでアキーロです。
アキーロです。
アキーロ2人いるなアキーロが2人いるぞっていう感じですけどね、さあそんな感じですけども、今回ですね、5月5日になんかちょっと、行われたイベントがございまして、こちら、ポサラ村ゴールデンウィークイベント会いに行けるポサラ村という、ね、タイトルなんですけど、こちら、あゆみさらさんっていう声優さんがいらっしゃって、まあ、ちょっとややこしいなと思うのが、そのあゆみさんっていう歌手の方いらっしゃるのとは別なんですよね。別の人というか、だからその、まあ、皆さんからあゆみ、あれですね、将棋の負のあゆみですね。あゆみにカタカナのサラであゆみサラさんって方なんですけども、まあその便宜上もう皆さんファンの中ではポサラさんって言われてるから、
ふさふささん
ポサラさんで今回、ポサラさんで統一させていただきたいと思いますけどね。
通称
でその人のイベントが、ロフトプラスワンってとこで行われたんですよね。新宿だっけな、あるんですよね、そういう場所が。そこで、客を入れて、来れない人はオンラインでみたいな感じで。
ああ、はいはいはい。
そうそういうのをしてて、で、まあ。あ、
じゃあそれに無事、抽選が当たったってこと？
いや、もう、オンラインだから、誰でも買えます。
ああ、誰でも買えるわけ？
そうそう、現地がめちゃ
くちゃ。狭き門をくぐったわけじゃなく。
狭き門に関しては、現地の方が狭き門です。すぐ、すぐ売り切れたらしいね、あれ。ロフトプラスは現地参戦で。
5枚？
5枚じゃ、50枚ぐらいだったらしいよ。でも、50人ぐらいキャパとしては。うん。
あれ？
なんか、そういうのがあって、で、普段、イラストとかで、キャラクターとかの顔というか、もう自画像というか、人なんですよ、ポサラさんって。だからその方が、姿を晒すっていう。
ポテサラさん？
ポテサラ。もう、多分これ、レポートだからって言って聞いてる人いるんじゃないかな。大丈夫かな、怒られないかな。俺は言ってないからねっていう
。まあ大丈夫
です。感じなんですけど、その、ポサラさんって方が、まあ姿を晒すと久しぶりに人前に出るという。
皿だけに？
うん、皿だけに晒すっていう。晒し。っていうので、割と。
いいの狙ってたもん。
いや、言ってない、思ってないよ。思ってないけど、で、そういうのがあって、まあ、すぐ売れたんだろうなっていう話だったんだけど、
うん、
そのイベントでゲストもいらっしゃるってことで、
エレガントナノマシン。
俺がゲストなわけねえだろ。
おめでとう。
俺がロフトまで行けるわけねえだろ。
それ言いたかったんか。なんだよ。先に言えよ、それ。
いや、そうじゃないんだけど、ね。おめでとう。いやいやいやいや、俺が来たところで客増えねえよ。
うわー
逆に客減るわ。
ナノマシンさんだーって。
ないない。俺どういう立ち位置？っていうね。
ガトリーナ3世のこと聞こうぜとか。
ガトリーナ3世について聞くこともないし、アンジェリーナ3分の1だし、もういろいろ間違ってるし、もう。で、そのゲストがいらっしゃるっていうのもまあ発表されてて、そのゲストが、まあこれまた声優さんで、空豆さんっていう声優さんがね、いらっしゃるっていう話があって。
はい、うんうん、
で、まあ、
枝豆さん
じゃないけど、豆は豆でも違いますけどね、空豆さんって方がいらっしゃって、で、僕は前々から好きだったりするんですよ、その声優さんのことが。
本当に？
それこそ先週行った1万円ファンザ課金の話もあったんですけど、それは空豆さんの声優さんのキャラクターだったっていう、実は。
ああ、そうなんや、声出てる人が枝豆さんやったわけね。
そう、空豆さんね。どういうこう一回ずつ訂正しないといけないかなこれ。まあまあ、そう、空豆さんって方が、まあまあ、いらっしゃってでいうのもあって、あ、ちょっと僕好きだったから、ね、割と僕ツイッターで空豆さんのやつとかリツイートとかもしてるぐらいなんでね、あ、好きだったから、まあこれ参加しようと思って、これはもう見なきゃと思って、でこれツイキャスだったかな、で配信されるっていうのでね、現地の人しか姿は見えないけど、まあ、配信では声だけでお届けするみたいなスタイルだったんですね。配信は
音声だけ、
音声だけ、イベントの音声だけを、
ネットのために向けて音声だけ、
そうネットの民は姿は見えないけど音声だけでお楽しみくださいみたいな。
じゃあ音声だけ晒すってことだ
ね。音声だけ晒されてたね。でそんな、イベントだったわけなんですけどね、5月5日に行われたんですけど、まあまあツイキャスで2000円でね買えたんで、 2000円で、まあ今
え2000円のところはあのクーポン使ってってこと、もしかして
クーポンなんか使ったことないよツイキャスのクーポン、アマゾン
クーポン使ってってこと、
そんなんで払えないな。うん、でもまあまあまあ、そのそういうイベントがあったっていう話を今からちょっとレポートさせていただきますけど
お
長かったなちょっとね、その、これがね
簡略に話してもらっていい、
うん、そうだね
長いわ。
そう、なんでズーム使ったかって話なんだね。これズームで、なんか、配信で見てる人たちの顔を、会場の画面に映してたらしいです。
ああそうな
の、オタクの顔を晒すみたいな。
あ、じゃあなんか喋ったりしたらあのポッポッつって出たりしちゃったのかね。
そうそう、で基本的には全員あの音声を切られてるミュート状態で、
まあ基本はそうだね。
そうそうそう、うん、まあまあまあ、そのいろいろ画面を見ながら顔だけとかでね、
あのアキルはよいしょとかって言ったの？
言ってないな。うん、でもまあそういうのが
それそれとかってやってた。
でもなんか拍手したりとか盛り上がってる感をね出してましたよ。で、そういうのをしてて、で、うん、まあインパクトの強い人 いましたね。仮面ライダーのコスプレをしてる人とかね。なんで？
あ、ね、
っていうか、うん、あのコードギアスのゼロのなんかコスプレしてる人がいたりとか、すーげえなんかこう。
ね、秋色はどういうコスプレしてた？
俺はね、コスプレはしてないけど、空豆さんがね、まあ出演するってことだったから、うん、ちょっとだいたい緑色の服をちょっと部屋で探してちょっと着てましたね。
あの緑色のタイツ着てたと、
緑色全身タイツ、ガチャピンガチャピンじゃない、リアルポンキッキーみたいな話じゃないからガチャピンが繋がってこないから、ここで
繋がってこない、
繋がってこないんでね、
もしかガチャピンって言いそうになったんやけど繋がってない
繋がってないです。で、うーん、そのミーノっていうその空豆味のなんかお菓子がある
あるよね、
あれを、うん、あれをちょっともうあの画面の前に置いてアピールしてましたね。空豆おさん推しですって感じでアピールしてましたよね。で、
あ、なんかあれか、うん、なんかちょいちょい落書きしてますみたいな、あれ。
そうそうそう、あれを落書きしてる。
袋菓子を、
そうそう、
カメラの前に置いてた。
そうそうそう、で袋菓子にちょっと落書きしたってやつをうん、あゆみさらさがイベント前にリツイートしててポサラさんが、うん、あって、あ、これ見られてるって思って、もうこれはもうちょっと画面にさらすしかねえって思って。チャンスって思って、私こういうものですみたいな感じでね、さらしてたわけですよ。
映れると思って、
うん、映ってね、うん、そうそうそう、いろんなその顔出ししてる人たちがもう主に画面に分割されてこうババババババババって出てたっていうね、あのアタック25みたいな感じのパネルみたいな感じそんな感じでこう顔出しの人たち、
緑の25とかって
そうそう、でまあ現地の人にこれ見られてんだろうなって思いながらこうカメラの前にいましたよ。ズーム使ってね、うん、でそんな中、始まる前にマイクのテストをしたいと思いますみたいな感じのチャット欄でなんかそういうのが、
うんうん、
ズームに出てきてて、何人かこう指名されてて、このイベントへの意気込みなどどうぞみたいなのとか言われてたりしてて、
うん、
これ絶対刺されたくねえなって思ってたら、エレガントナノマシンさんどうぞってチャットに書かれてマイクがオフになったんですよ。マイクがオフか、うん、オンになったのか、ミュートボタンが解除されて、で、あゆみさらさんへの、なんか、あゆみさらさんの魅力を語ってくださいなんて言われて、
うん、
ちょっと俺、そらもめさん目当てで来てたから、ちょっと頭の片隅に飛んでったわっていうね、ポサラさんのことがっていうので、でもマイク切れて、マイクオンになってるじゃないですか。だから、うん、なんか言わなきゃ、うーっていう感じで、もうアドリブの弱さが本当露呈しましたね。だからそう、もういつもなんか配信とかで皆さん楽しませてくれてありがとうございますぐらいのことしか言えなくてさ、
好きですとかって言ったらよかった
ね。本当にね、魅力的な声を、
好きです、そらまめさんが好きですって思ったのにあれ、こいつ話聞いてねえぞ、
話聞いてねえぞって。だってな、多分だからそのチャットのやり取りでなんか現地の方にも声が届いてたのかな、うん、でもチャットの文字とかは見えないから、こいつ何言ってんだ感はあったかもしれないだからなんだろう、俺本当に
あれでしょ、急にあの空豆の、 あの 落書きしてる人が、あ、うーとか
言う、うーとか、もう
見えそら現地側からしたら何言ってんのこいつ、
聞くに耐えないなと思って俺もう
それか、あの緊張してるプププって思われたんじゃない、
うん、緊張してて、ほんとめちゃくちゃ緊張してて、ありがとうございましたって、もうマイク切れてありがとうございましたって書かれてたんだけど、そのチャット欄に、うん、もう顔を覆ったね俺はあーやっちゃったって、やらかしたって思って、
うん、
あーって、俺を殺してくれって ぐらい本当にあのすげえ、引きずったままイベントが始まりましたっていう始まる前に大怪我ですよこっちは。うん、アドリのアドリブの、対応力のなさが、浮き彫りになった。もう本当にちょっともう見るに耐えない話がそこであって、ね、あ、これはもう嫌だなと思ったんですけどね。まあまあそんな感じで、まあイベントはまあまあ大体こう2000円でね、もう皆さん2000円で払ってみてください。イベントの内容に関してはね、まだアーカイブが19日まで見れるらしいんで、まあそこに関、俺も顔出してるよぐらいのところは映ってるんでね。で、そんな中、まあ3コーナーぐらいなんかいろいろコーナーをやったわけですよ。で、その中でなんかこう、私の正解はどれでしょうみたいな、なんだろうな、質問への正解みたいな、なんか4択みたいなクイズがあったのよ。そのゲストさんとかポサラさんとかが考えたなんか企画があって、で、それで青色、赤色、緑色、白色かなの、その、4択で、ペンライトとか振って私の考えてる答えは次のうちどれでしょうみたいなのを当てるクイズみたいなのがあったのよ。観客とかズームで参加してる人たちとでこうやってて、で俺もちょっと参加してたんだけど、でまあなんていうかな、こうペンライトが光りやすいようにカーテンとか閉めてちょっと薄暗くなってたのよ、部屋が他の人たちと比べると。だからそれでこう青色とかで顔とかをこう光らせながらねやってたんだけど、そしたらなんかポサラさんに、あ、エレガントナノマシンさん青ねっていうのでいうことを言われてたら、空豆さんがエレガントナノマシンさんはこれ何、押し入れの中とかにいるのって言われて、会場とかでがドッカン受けてましたよね。なんかいじられました画面のことについて。なんか押し入れの中というよりはまあ普通に部屋の中なんですけどね、ただ電気をつけてなかっただけっていうね。だから始まったのが3時半とかだったんですよね、昼の。でだんだん日が暮れていくにつれて5時ぐらいとかになってくるとやっぱ薄暗くなってくるわけですね、外も。だからそこを考慮してなかったからずっと電気つけないまま部屋の中でそりゃ暗いわっていう話だったっていうね。ちょっとそこら辺もちょっと反省でしたよね、自分の中の反省点ではございますけども。でこれ5時過ぎた時点でまあちょっと涼庵お察しかもしんないけど、家のちょっとやることあるんですよ私。
風呂炊きでしょ、
お風呂を炊くっていう作業があるから、これちょっとこの場所を離れないといけないっていうのがあって、一回画面オフに なりましたね一回画面オフになってツイキャスの配信の方で聞いてるっていうことはありましたけど、そういうのもあったりして、であとなんだろうな、その一回その突企画っていうのがあって、その中でズームを配信してる人にまあ相談とかをしてもらおうみたいなね、相談に答えますよみたいなコーナーがあって、子供の日だから子供電話相談室みたいな感じのね企画があったんですけど、でだそのためのマイクオフのテストだったんですよね、そうイベント始まる前のやつは。そういうのがあって、でここは挽回したいと思って、なんとかね挽回しようと思って、まあまあ子供からの質問みたいなのをいろいろあったから、自分もねちょっと質問用意して挙手とかしてたんですけど、なかなか選ばれなくてね。でそうこうしてたらなんか電波が急に悪くなって、一回ズームからログアウトする事件が起こりましてね、こう電波の悪さでちょっと一回パソコン再起動して、でもう一回入り直してなんとか事なき得たんだけど、まあ、その後、まあまあ事前にそのチャット欄にね打ち込んどくんですよ、どういう質問があるのかっていうのを配信者の人は、会場の人は事前アンケートとかでなんか紙に書いてたらしくて、で紙に書いてて、それこそなんだろうな、アダさんって人がね会場にいたらしくて、この番組のタイトルコールも昔くれた人ですよ、その方がね実は会場にいたっていうね、あのチケット速乾で売れたチケットの猛者ですよねまさかねそういるフォロワーがいるって思っちゃいましたよね、会ったことあるフォロワーさんがねいらっしゃって、でなんかどうしたらプリキュアさんになれますかみたいな質問だったかな、だからそんなのを言ってちょっと受けをもらってましたね安田さんはね、でそんなのもありつつ、僕もね質問を事前に書いて、それこそまあ、中学の時にね、告白したことがあるんですけども、もう少し大人になったら考えてあげるという返事をいただいて断られたことがありますっていうね、大人になるってどういうことなんでしょうみたいな ちょっと真面目入ってますね。
ああ
真面目入ってるのと、あの俺の鉄板ネタだよね、言ったらこれは。
うん、
唯一あの俺が告白したことがあるっていうエピソードトークです。でもなかなか最近こう読まれてないから、多分ここいけるなって思ってここのエピソードトークを持ってきたわけなんですけど、でそれを事前にチャット欄に打ち込んでたら、あの、うん、マイクのミュートが急にオフになったんです。
うん、
あ来たって思って、でそれでエレガントナノマシンさんっていう風に呼ばれて、
うん、
あの答えたわけなんですけどね。あそういう質問を、うん、質問をどで、まあそこで質問の答えとしては、今でもその人のこと好きなのみたいな風に言われて、でも今はそんなにかなっていう、昔と比べるとみたいな感じのことを言う、答えると、じゃあまあそんなね、昔みたいに下心とかがなくなってるってことは大人なんじゃないのっていう風な答えをもらいまして、じゃあ、あそうか、成長してるんですね僕はもうっていう、いうそういう結論だったわけなんですけども、でそんなやり取りをしてる中で、急にポサラさんからちょっとキラーパスが来まして、でさ、エレガントなマシーン君は童貞なのって、おいおいおい、とんでもないことを言ってきたなと言われて、とんでもない質問されたなって思われてた。もうでもその空豆さん前目の前にいるし、会場の人たちとかいろいろな人に見られてるし、どうしようっていう中での俺の答えがノーコメントでお願いしますっていう。逃げたね、逃げに走っちゃったね。
童貞じゃねえかってなっとるよそら。
それはどう、いやノーコメントでお願いします
と。その言い方は童貞じゃんって言われてもしょうがないでしょ。
まあまあ童貞かもしんないけど、まあまあそれはもう皆さんのあれですよ、もう皆さんに委ねます。皆さんのご想像にお任せしますということですかね。わ、本当にもうね、あれの正解って何だったんだろう。ノーコメントでよかったかな。
いや、
はい、そうですっていうのもあれじゃん、そこまで受けないじゃん。
いや、もう素人童貞ですぐらい言ったらなんか受けたんじゃない。
あ、お店ではちょっとみたいなね。それも、
お店で言われたら、いや、それ恥ずかしいね、ノーコメントでぐらいでよかったんじゃない。
ちょっと興味ある風な、食いつかれたらね、お店でってどういう感じでみたいな。言われてたら、ノーコメントでよかったのか。いや、でもまあまあまあ、そういうやりとりがあってっていうので、まあ、おしゃべりできたんで、すごくいい思い出になりましたっていう、こういう話ですね。その、現地の人たちはね、こう、やっぱマスクとかしてるから、おしゃべりとかできないわけで、
うん、
そういう意味では、ズームならではの、オンラインでのおしゃべりやり取りでだったんですよねっていう感じのを、19日までアーカイブあるんで、よかったら皆さん見てくださいっていう宣伝も兼ねてね言ってます。僕の顔ががっつり出てます。まあ顔見せてよかったのかななんて思いつつね、まあそんなことを言ってもしょうがないと思ってね、見せましたよ。いろんな人が見せてましたから。仮面ライダーのコスプレとか見ましたけどね。ねえ、まあそんな、
コスプレの人とか、あの仮面カチャって外してなかった？
仮面をね、ずっとね、終わるまで外してなくて、終わった後後ろを向いて仮面外して、後ろ姿のままずっと立ってた。なんかかっこいいって思ったね。なんか一つの美学が ありましたね、あの人には。うん、もうすごい、そういう感じでいろいろあったんですけど、その、まあ、会場だとそこで終わった後に物販があったってね。で物販に声優さんが、まあ、そのオリジナルグッズを持ってきててっていう、
うん、
でそこでなんかあのファンの人たちはやり取りしてたらしいっていう話は聞きましたね。だから結局、まあ、会話はできてるんですね、みんな。現地の人も。だからズームならではじゃなかったなっていう話もありつつ、そういう、ご報告を兼ねた、そういうゴールデンウィークの思い出をちょっと語らせていただきましたという話でございます。
うん、
うん、っていう話があったんですけどね。まあそんな感じのズーム話からここまで。ちょっと長かったかな。うん、
まあ長かったね。
長かった、長い話を、
うん、
実はもう一つあるんだけど、二本柱としてね、さすがにこれは時間がないかなと思ってやめときますけども、来週喋りましょうかね、これに関しては。概要だけ言って、河原で、友達とバーベキューをした話もあるんですけど、ゴールデンウィーク中の。お話ちょっとリア充なのこれ、わかんないけど、そういう話も
ちょいちょいリア充なこと言
ってるんですね。なんだろうね、いや呼ばれるから行くだけなんですよ。呼んでくれるのがありがたいなって思って、呼んでくれる人がいるから、もう陽キャが、友達に陽キャがいてくれてありがたいって話ですね。うん、まあそういう話ですけど、うん、まあ、この話に関しては来週じゃあちょっとお話ししたいと思いますんで、またその来週の引きという ことで、っていう感じなんですけど、りょうやん、なんかこのゴールデンウィーク中どうだった？
ゴールデンウィーク中ね、ゴールデンウィークか
ってもんがそもそもなかったって話でしょ。
まあゴールデンウィークってもうないけど、
うん、あれからそうだ、フォールガイズやってる？
ちょいちょいやってるよ。
ああ、やってんだ。
うん、
フォールガイズに関してはまだちょっとダウンロードできてないんでね。うん、やってない
んですよ。
買ってないからね、やってないんだけどさ、うん、あの4人とかやってた？誰か
4人
4人ではやってない。
基本はまあ3人じゃない、ワイドッグクレアさん。
ああ、ワイドッグクレアさんのね。え、4人目って誰？え、シグさん
1回はトーンさんかな。
あ、トーンさん買ったの？
いや、もともとあれ、ほらプレステでなんか、
ああフリープレイでね、
無料でやったじゃん、
できてたんだよね。うん、
うん、
あ、それでか。
それであったっていうのでやったのと、あと大悟さんじゃない？
あ、大悟さんも持って、あ、やっぱプレステ勢は持ってんだね、うん、みんな。
そうそう。
なるほどね。そういうのでやってはいるのね。まあ、うん、俺も頑張らない。俺もね、そのうち安売りされたら買いますんで、よろしくお願いしますって感じですけどね。
ああね。
うん、その時までにね、ブーム過ぎ去ってないようにね、願うのみですけども。まあそんな、あ、フォールガイズもね、やってんのねっていう。そう、この1週間ゲームやれてなくて、ゴールデンウィーク中ちょっとそれこそ、
あ、そうなんや。
うん、まあまあバーベキューのこともあったし、
うん、
もうちょっと忙しくてちょっとやれてなかったんですけどね。まあ今度またね、できたらいいなと思いつつね。まあその先週も言ったけど、ロケットリーグもねやることになってんだよね。
あ、そうね。
まあライコリさんが別ラジのハッシュタグで、これはまた友達誘っていかねばっていう風に、
ああ、いいんじゃない？
書いてるからね。うん。これまたね、ちょっとね、どんな試合が巻き起こるのか、まだね、ちょっと気になりますけどね、っていう話で、ございまして。あと、そうだ。それこそ、この配信されてる頃には、あと、俺はちょっと気になってる、新ウルトラマンがもう公開されてんだよね。
あー。
新ウルトラマン。もう公開だよ。うん。
平泳ぎしてるか。
そう、そこをね、多分ないと思うけどね、平泳ぎ。
確認しに行く
んだ。平泳ぎウルトラマンの確認をちょっとしたいね、と思ってはいるんだけど。いやー、どうだろうね。まあ、その、りょうやんは見るか、見るつもりある、新ウルトラマンって。
ない。
ないか。
興味がない。
ないか。じゃあもう、これもう、早速見て来週ネタバレしてもいい感じ、これ。
まあ、いいや
な。わかんないけどね、どう面白い、面白かったら面白いって言うし。うん。
でも、秋色のべしゃりを聞いて、
うん。
あ、面白そう、見に行こうっていう人もいるんじゃない？
これわかんないな、俺のべしゃりがどこまで引きを持つのかっていうね。さっきのイベントレポートも要領得なかったかな。みんな見てよってね、2000円でねっていう、俺顔出してるよぐらいの話ですけど、まあそのウルトラマンもね、今週中に見れたらみたいな感じで、まあ、
うん、
見に行こうかなと思ってんだけどさ、まあその、そう、映画ね、ファンタスティックビーストも見たよって話もね、ちょっとチラッと前にしましたけども、
うん、
あれもね、いや実はね、見たことは見たんだけど、
うん、
何分か記憶ないのよ。なんていうか、
寝てたの？
あ、これやばい、このままだと寝てしまうっていうのがで一瞬寝たね。一瞬寝たからな。シーンとしては、まあ、主人公のお兄さんがちょっと牢屋に入れられるんだよね、
うん、
で牢屋に入れられたのを助けに行くって話があって、でその牢獄の中入っていったのよ。行った主人公がいて、でその後記憶がなくて気づいたら二人で脱獄しようとしてました。
結構30分ぐらい寝てんじゃない？
30分は寝てないと思う。だから5、6分の話だと思うんだけど。
あ、5、6分、
うん、だって話は
本当に
だ、ね、寝たところで多分話つながってるから、この話どうなってたぐらいの、大きな、あれはなかったと思いたいんだけど、自分の中でも定かじゃない。だから本当寝ないようにしなきゃいけないんですけど、どうしてもやっぱ寝ちゃうね、っていうのがあったんで、ウルトラマンは寝ないようにしないといけないんだけどね、ちょっとそこら辺もね、どうなる子で洗ってる。
なんかあれじゃん、常に足にほらボールペンぶっ刺しとって起きるんじゃない
痛みで結局眠気には痛みを伴わなきゃダメなんだ
って。あ、眠たいって時にボールペンでグサッと
痛いってね。だから痛みをそこまでね、
それかあれじゃないの、顎ひげで自分の腕カリカリしようと起きるんじゃない？
顎ひげそのための顎ひげか。でもガサガサ言うんだよな。今ほらマイクの前でちょっと言ってるけどさ、もう髪の毛を洗うような音すんのよ、こするとやっぱ。
ああ、徐々に言っとるね。
徐々に言うわけよ。
あ、だから静かなシーンじゃなかったら別にジョリジョリしても怒られるじゃん。
その、
なんか旗から見たら何やってんの？
派手なシーンじゃないとダメだよ。だから、
ドカーンとかって言うて、ゴリゴリゴリゴリとかっつってやって起きるじゃん。
そうそうそうそうそうそう。いや、でもそもそもドカーンってなってる時点で起きてるでしょ。眠くはなってないはずなんだよ。静かなシーンだからこそ眠気を誘うっていうことはあると思うから。
あーね。
難しいなという、ちょっと。だってでもしかも新ウルトラマンでしょ、人気作でしょ、両ドラに多分いるもん、人多分ジョリジョリジョリってやりだしたらそれこそ気になるでしょ。
ツイッターに上げるんじゃない、なんか隣のやつヒゲでジョリジョリしてたんですけど、
なんなんだ
マジでうるさいとかなるんじゃない、
なんだこいつってなるやんね。いやー、どうなることやらって感じでございますけどね。まあそんなね、感じで、まあ
映画館、
うん、
あ、
はいはいはい、
俺はなんやけど、
うん、
ケツ痛くない。
いやだからその夜行バス耐えれる耐えれない問題でしょ、そういうのって、長時間座ってて。
あ、そうか、俺鼻咲いて間違えたな、うん、12時間座ってたもさやもんな。
そうそうなのよ。だからな、映画館にもよるんじゃない、なんかあるんじゃない、その超ファーストクラス的な席が用意されてる映画館とかないかな。
だから高知のほら、あの東方シネマでも俺なんかケツ痛くなるもん。
うん、なんかあれじゃない、
2時間半とかになってくるともうなんかそわそわするよね。
あれじゃない、あの地を和らげるみたいな、なんかクッションあんじゃん、ああいうの持っていけばいいんじゃない輪っかのついた
わざわざ
だからそれぐらいしてもいいでしょうとは思うけどね。
いや、それぐらいしてでも見たい映画があればない、
あれば
ないよね。
ないか、残念だな、
うん、なんなら寝ながら見たいぐらいやもん。
だもう
寝ながら酒プシュってやりながら見たいぐらいやから、俺多分映画館は無理なよね。
若者の映画離れ
これぞ
これぞ
アマゾンプライムとかって、
そうそう言われてるわけよ。だから本当スマホばっかり見てるって、上映中にスマホ見ちゃう人っていうふうに、なんかこう
上映中にスマホ見るのよくわからんよね。
いやでもどうだろうね、
不思議じゃな。でも一緒なんかな、俺がケツ痛くてモジモジするのと。
なんか耐えられないんです
よ、ポジショニングをちょいちょい変えたくなる、
ね、ずっと画面見るのが耐えられないってことなんじゃないの。なんかこう非現実的な世界を目にして、なんだろうな、また現実に戻っちゃうみたいなね LINE とかそういうのを見て、どうなんだろうね。
あ、その携帯見てる人、
携帯を見てる人は、うん、なんかリアルから離れられない人たち。
なんかあれ理由がおもろかったよね、うん、連絡、友達の連絡を無視してはいけないかなと思ってみたいな、う
ん、なんかね、そんな
そんな理由があって、1時間のやつは映画を見るなと思ったけど、
今から
1時間無視しただけで友達いなくなるんだったら、うん、そいつと友達になんだよと思うけど
ね本当に そいつにとって友達って何なんだっていうあの映画 NOW とか、 なんか LINE のなんかこうあるじゃん、なんかこうタイムラインとかね、そこにこれから映画見てきますみたいな、何かしらこうね発信しとけばいいかなと思うけどね、予告しとくとかね。
あ、もしかしたらあれでしょ、あの、うん、映画実況とかつって、なんかツイッターやってる人とかいるんだ。
あ、かもしれない、ハッシュタグつけてね、ハッシュタグウルトラマンみたいな、
平泳ぎで泳いでるわなとか
そうそうそう、あれじゃない長澤まさみ来たみたいな。
こんなネタバレ野郎やん。
こんなネタバレ野郎だよ。実況するのがなんか。
実況系の人とかやってるんかな。
実況系の。
それで携帯見るのはわかるけどね。
実況が離れられない。
じゃないと携帯ってなかなか見んでしょ。
うん。そうね。
まあそれかほら、なんかあの、急になんか、誰かが体調悪くなったとかっていうやったらまあわかるけど。
そうじゃないと思うよね。
ねえ。
まあそんなねことがね。
あのそうそう、最近の映画見たんでしょ。
最近の映画、あ、だからファンタスティックビースト。
最近見てきたんでしょ。
ファンタスティックビースト
みたいな。そしたらさ、あの、うん、ノーモア映画泥棒の映像とか変わってた。
ノーモア映画泥棒の映像は YouTube で見れるよでも。
違う違う、だから新しいバージョンとかになっとるんかな。
新しいバージョンっていつから止まってるかによるんだよ。
体感的によ、秋色が。
いや前見た時と変わんないよ。
変わんなかった。
うん。
あとは映画館ではお静かにみたいな、あれも買ってなかった。
あれなんあったっ
け、ノーキックとかって
あったあったあったあったあった
あったでしょ。
ノーキック
あった
あった
ノースピーキングみたいな、
そうそうそう、あるあるある、ノーテレフォンって、うん、ああいうのあったよ、うん、あったあったあった。
秋色が見て、あの前と変わったなみたいなのない、そういう
ないなっていうと、あと俺、うん、映画館入るのギリギリになりがち問題だから、その予告とか見れてなかったね、この前は行った時。
え、じゃあ、 あのなんか予告とか始まった時、あ、すいませんすいませんみたいな感じで行った人。
そうね、 ちょっとなってたね。うん、
ちなみに座席は何、一番前？
前じゃないな、 E とか D とかそこら辺なのよ。 D、E、F あたり、真ん中とは言いつつ
真ん中の前目ってこと？
前目ぐらいね。うん、
あ、
そこ空いてたら行くかなぐらいの、まあ、あれも早いもん勝ちなんでね、どうしようもなかったら後ろの方とか、前すぎるけどみたいなとかもあるけどね、最前の方で見るみたいな。
あれどこがいいんだろうね、ポジション的に。
だから真ん中って聞くからね。だから、
あ、真ん中がいいんだ。
音響、
その反響の関係とか、
うん、あと音響とかも左右からこうスピーカーが来るから、やっぱ真ん中の方がいい。
真ん中の真ん中がいいと。
ど真ん中がいいんだろうねとは思うけどね。前すぎたら前すぎたって、だってスクリーンでかくねっていう感じある。
首痛かったもん俺、前から2列目さ、
うん、そうそうそう。だからといって後ろの方だったら後ろの方だったらなんかスマホで映像見てんのかなぐらいのサイズになっちゃうじゃん、サイズ感がね。
そんなに遠い？
スクリーンのサイズ感が分かんない、どうだろう。なんか
そんなに、
なんかそう思うとちょっと大きめで見たいよねと思うと、やっぱ前目かな、
まあね、
でも、うん、
真ん中ぐらいがいいのか
ね。そうねっていうのが、まあ、みんなのね意見はどうなのかなって、今度アンケート取ってもいいですよね、映画館のポジションはどこって。
あなた右派左派、
前真ん中後ろって、ね、
真ん中派みたいな。
そうそうそうそう、前
結構項目あるくない？それ取ったら
右左とか言い出すとあれだから、だったもうだから
左前派、左真ん中、左後ろ派、
だ左右はもう関係なくしようよ、もうここはもうやっぱり前真ん中後ろでよくないっていう風には思うけどね。もうそこでもう、だもう真ん中ばっかり来ると思うよ、意見としては、アンケートとしては。
意外と前派もいるんじゃない？
前派後ろ派の意見とか聞いてみたいね。
ねえ、
多分その一番後ろの人は観客後ろに立たれたくない人
俺の背後に立つ、
ね、俺の背後に立つなんてそう、一番後ろの人は
ゴルゴ派ね、
ゴルゴ派かもしんない。まあそこら辺もね、そのアンケート通って見ても面白いかなとは思うけどねっていう、まあそんな感じでございましてね、そろそろ大喜利行きたいなと思ってます。
はいはい
はい、ということで別ラジ大喜利のコーナー、はい、ってことで今回はですね、ふとひらめいたタイトル、イーストキンパンデミック、どんな内容っていうことで募集をしました。
うん、
ねえ、意外と来ました。
あ、そうなの。
意外と来た。これは
なかなかむずいかな。
もう2、3通で終わるかなと。
うん。
2、3通で終わっても余った時間パロディ AV 使おうかなぐらいの思ってたんですけど、意外と来たんで、うん、じゃあちょっと読ませていただきますね。まずエンリンさんからいただきました。
おい。
リアクションが焼きたてジャパンよりもうるさいパンバトル番組。あー、パン、
俺焼きたてジャパンをね見てないんだよね。
実は俺もなんだよ。
どんな感じなんかな。
少年サンデーであったっていう話と、あと主人公の手のひらが割とあったかいからパンのその調理するときにちょっとチートだみたいな話ですよね。パンをこねるから、パンをこねるとき人肌よりもあったかいから、そこでなんか発酵しやすいみたいな話でしょあれ確か。そういう話だった気がする。うん、
なんかのキャラクターだけわかるんやけど。
あ、ね、なるほどね。
うん、ちょっと中身全然知らんわ。
なんだろうね、わかんないけどね。で
結構ハイなリアクションなんやっぱね。
なんかねあるのかな。まそんなハイなリアクション、どんなんだろうね。うわーって大げさなのかな。うるさい、うるさいって書いてる。
うわーとかって言ってるのか。
リアクションがねいちいちうるさいんでしょうね。はい、続きましてですね、ハマハマさんからいただきました。
はいはい。
イースト菌、ウエスト菌、ノース菌、サウス菌の4つの菌によって世界の秩序は保たれていた。しかしウエスト菌によってその均衡は破られてしまった。イースト菌が異変に気づいた時にはすでに世界の4分の3はウエスト菌の支配下となっており、ノース菌とサウス菌の姿はどこにもなかった。果たしてイースト菌の運命は。あ、イースト、方角、
イーストパンデミックって
方角の方へ来ちゃった。イースト。なるほどね。
それなんかナレーションでほら声の低いナレーションの人いるじゃん、映画の時に。
ああ、いるね。
あの人呼んでもらったらちょうどいいんじゃない。
ああ。
イーストキンパンデミックみたいな。
イーストキンパンデミック。なんか、あるかもね。いやあ、これはちょっともう深い話
だ。物語の始まりはそれが面白そうだね。
うん、物語の始まり、導入部分としてはこれはすごい。
導入部分は浜浜さんのやつだね。
すごいね。さあ、続きまして浜浜さんからいただきました。 先祖代々パン族にイースト菌を提供してきたイースト菌マンだったが同じ金属であるバイキンマンに嘘を吹き込まれ、パン族と対立することに、イースト菌が手に入らず新しい顔が作れなくなったところにバイキンマンの魔の手が近づく。アンパンマンの世界観アンパンマンの世界観。ああそうなんですね。イースト菌マンが、まあ、バイキン菌違いのね、金属であるバイキンマンが、パン族と対立することにってそういう、
なるほどね。だからイースト地方ではそのパン族がいるわけね。
そうね、そういうこと。そのウエスト菌、
いいじゃん。
ウエスト菌によって、そのウエスト菌の金属とバイキンマンがこうね、手を組んでみたいな感じなのかな
じゃない、多分
かもね。あるね、
世界の4分の3を支配してるわけやから
支配されてるね。
残りはイースト地方だっつって。
そうなんかね。じゃあ続きまして、須田さんからもいただきましたよ。ふとひらめいたタイトル、イースト菌パンデミック、どんな内容ということで、イーストエンドプラスユリのダヨネンのヨネ部分がイースト菌の検閲に引っかかりパンダに変えられるだしか合ってないってよ、パンダーって言っけないかもねおイーストエンドプラスユリのダヨネのヨネ部分って細かいね。米だからでしょ米が引っかかったって
こと。ああそういうこと。
ヨネが、イーストエンド
パンの話ってこと。
イーストエンドのイーストの部分に関しては一切触れてないよね パンに変えられたという話です。続きまして、すだちさんからいただきました。イーストエンドプラスユリのマイッカのマイ部分がイースト菌の検閲に引っかかりバケットに変えられるバケット、マイッカのマイの部分だから米だねまた米だバケットに変えられちゃったっていうね。もうなんか、
だからあのおはようがバケットなのかな。
なんだろうね。ま、
さようならだよねとかっていう感じ。
そうですね。マイッカとバケットって全然違うかよ。さあ、続きまして、須田さんからいただきました。
はい。
食品衛生法違反により、米米クラブは全員死刑。もう、物騒。米米クラブさん好きですよ、僕は。いや、米に恨みでもあんのかっていうぐらい、本当に。ね、米がもう全部ダメなのね、この世界は。
ああ、なるほどね。
本当に、マジかよ。そういう話でございまして。続きましてですね、キネさんからいただきました。イースト菌パンデミック、主題歌がイースト菌プラス U のパンだよね。ちょっと被ったと。だよねの話が。ここでまた、ぶり返してきました。結局パンですね。結局パンじゃないとねっていう。パンだよねっていう、感じなんですかね。
パンだよねからなんかこう、プシャって言われてパンだっていう挨拶になってるんじゃない。
やっぱ主題歌がね、パンだよね、だよねっていう言い出すんでしょうね。今の若い子わかんないですよね、だよねって。
なかなか厳しいんじゃない。
ヒップホップの
我々世代でもかろうじて覚えてるかぐらいでしょ。
ただあの曲を聴いたからヒップホップにのめり込んだ人は多いよ。でも
ああそうなの。
そうだよねとかスチャダラッパーとかそこら辺を聴いてね、こうラップになりだしたって人は割と多いと思うっていうぐらい、その金字塔みたいな。
だよねだよねってやつでしょ。
ラップ界の金字塔ですよあれは。
あれがパンダになるわけでしょ。
そうね、
パンダの歌じゃん。
パンダの歌ですね白黒だよねって話だよね。はい、続きましてですね、こちらライッコリーさんからもいただきました。
あざすよね。
あざす。
ライッコリー、ブロッコリー、ボッコリー、
マリボッコリーでおなじみライッコリーさんでございます。おなじみなのかもうわかんないけど、
おなじみ
になりつつある。はい、ライッコリーさんです。コロナやインフルの、感染症流行により放送停止してしまう。あら悲しい終わっちゃいましたこの番組終わっちゃいましたね。さあそんな感じでラストです。浜浜さんからこちらいただきました。
うん、
イースト菌パンデミックの、パロディ AV
あれもうパロディ AV 出とるや
イースゴチンモンデミック イースト菌パンデミックからのイースゴチンモンデミック、
モンデミ
ルイースト菌からイースゴ
チンスピンオフ作品みたいな感じでいいんじゃない。
もう早くもね、早くももうビジネスの匂いがするとそこにパロディ AV を突っ込んでくるこの浜浜さんのやり口さすがですね、うん、いや以上でございました。
ってことはまとめると、
まとめるとね、
まあ、まああるよね。だから4つの地方があって
ね、え、まあまあバイキンマンも出てくると、
でウエスト地方とイースト地方があってっていう、うん、
そう
でイースト地方の方言でパンダと、
うん、
何やったっけもう一つ、
パンダとバケット、
あ、パンダとバケットって言葉がありつつ
うん、まあまあ、
そのイースト地方を手に入れるためにバイキンマンがささやいてっていう、
そうもうアンパンマンの世界観にねちょっと入り込んで、ね、
落とし入れようとする、
でまあまあそのバトル系なんで焼きたてジャパンよりもうるさくなる、
バトル系であのめちゃめちゃリアクションがでかいと
そういう
こなーりーみたいになっとるんか
そういうことになっちゃってるんだね、うん、まあそういうことで以上ですね、以上でございましたって感じで、
は
い、
一番じゃあ来たやつ、秋の中でビビビです、
ね、来たやつ
イースト菌パンデミックっぽい、ぽいやつは、
ぽいやつでもまあ
秋の中で描いてめちゃくちゃイースト菌パンデミックに合ってそうだ、
めちゃくちゃ作り込んだという意味では浜浜さんのイースト、ウエスト、ノース、サウスでしょ、
あ
4つの菌でしょう、ね、うん、このストーリーはかなかなかねここまでたどり着くのが、
ね、それでなんかあの低い声の人がナレーションしてほしいよね、
あーまあね、
イースト菌パンデミック、
いいっす、
全米が泣いたとか
って、そうね、うん、バイオハザードみたいなね、急ぎパンデミックってなるわけね、なんか、うーん、まあそんな感じでございましてね、まあ、
予告は多分なんか最後リアクションのでっかいところなの、バイキンマーみたいなところだと思うんだろうね
まあなるほどねまあそういう感じで、
彼は世界を救えるのかみたいな、
まあそんなのがいただきましたけどもね、じゃあ、あと、他にね、まあ、
セックス。いや、アルマゲドンの最後を覚え出すな。
確かにね。まあ、あと、ということでね、まあ、せっかくだから、パロディ AV 言っときますか。
はいはい。
こちら、
溜まってんの？
割と溜まってますよ。あの、11月に来てますね、これ。だから、去年のやつが割と溜まりに溜まってて。
寝かしすぎやろ。半年経っとるで。
これをいつ消化しようかっていうので、消化できてないのがあって、あの。
まあ、ちょいちょい消化した方がいいんじゃない？
ほんとそうなのね。だから、あの、こちら、読ませていただきますけどね。こちら、浜浜さんから、ローマの休日のパロディ AV って、あ、この前、金曜ロードショーでやってましたね。ローマの休日。ローマのキュン日。
じゃあどうあれなのかな、手突っ込んだらうわーっつって指がなくなるから、
指が手を突っ込むとこがまたなんか卑猥な形してそう真実の口なんて言って、
ね、だからでしょ、あ、お股開いた状態のところになって突っ込むでしょ
そう
真実の膣つって、
そうそう、怖っ秘宝感にありそう秘宝感じゃねえかよ、うん、じゃあ続きましてですね、ネバーエンディングストーリーのパロディ AV、
うん、
ネバネバペッティングシコーリー、あー、まあまあまあ、
ペッティングって何、
ペッティングってのは ABC の B よ、あの、
あーね、
B おさわり、おさわりですよ、アイブです、はい、アイブのことです、ペッティング分かんなかった、
ペッティング分かんなかった、
あー、マジか、割と聞くかと思ってたからさ、
そうな
の、うん、あ、マジかって思いましたよね、まあまあ、
俺そんなに AV とかする
の、ああ、すごい、あ、すげえすげえ、今あのあれだ、あの俺純情なんだ的なアピールされた純情アピールされちゃった俺の心が汚れてるってか、
ちょっと歪んでるんじゃない、
ああ、そうですか、はいまあまあまあそんな感じでね、続きましてですね、こちら、浜浜さんからいただきました、日本沈没のパロディ AV、
うん、
ニップル陥没、ああ、
ああね、
なるほどね、
陥没してん
でしょ、ね、陥没乳首なんでしょうね、うん、
だその陥没する様子を描いてるやつなの、
ね、なんのかなまあまあ、今日はこの辺でじゃあ、いただいたんですけど、今日はこの辺にしておきましょう、
はいはい、
で次回の大喜利テーマはどうしようかなって全然決めてなかったんですよね、これがどうしようかなって思って なんかあるかな。なんかある？わかんない。
中すぎるだろ。
中すぎるよね。
見とけよ。
ね、だから昔のね、あれです。昔のやってほしい大喜利テーマっていうのをね、ほじくり返してきましたよ。もう2年前か。浜浜さんから、いくつか送られてきたやつがあって、今後やってほしい大喜利テーマっていう。じゃあ、そんな感じで。2つあるってどっちにしようかなって。マスクが手に入らなくなった口先女が、あ、もうじじネタだな。2年前だな。これ。マスクが手に入らなくなった口先女がマスクを使わずに口を隠した画期的な方法とはっていう。もうマスクも供給がね、追いついちゃってるから。
なん
で？もうこれも古いな。ってことで、あと浜浜さんからだと、秋広氏がギネスに乗った一体どんな記録でっていう。
あ、それいいんじゃない、
これにする。
うん。
じゃあ、こっち？
ギネス記録やったらみんな考えやすい。
まあね、ギネス。なんかこんなギネスあればいいな、的なの。もね、あるだろうし。一人でやるようなギネスでしょ？しかも。一人でギネス記録に乗ったってことでしょ？
そう。
いやー、どう、ね、皆さんね、送っていただけたらと思いますけどね。まあそんな感じですかね。じゃあ、今後やってほしい、大喜利テーマとして、秋広氏がギネスに乗った、一体どんな記録でで、募集したいと思います。
例えばね、
どうだろうね。あー、どれくらい無言になれるかとか。あー、まあ、あれだな。どんな記録で、別ラジが ギネスに乗ったでいいじゃん。別ラジギネス記録みたいな。もう一人でやってる。一人でやって。何人かを巻き込んでやってるラジオ番組、長寿ラジオ番組みたいな。もうタモさんみたいなね。いいともみたいな感じで。なんか。登録者少ないけど、なぜかやってる番組として記録残りましたとかでいいじゃない、別ラジが。
ああ、ね。
わかんないけど。あと、どんなのかな、どんな記録かな、どんなで乗ったんだろうな。うん。なんか高いとこから落ちても死ななかった記録。知らんけど。やったことないけどね。怖いよね。そういうの。なんだろうな、あと、どんな記録かな、ギネスにね。ギネスに乗るって難しいよね。
まあね。
ね。まあ、そんな、なんかしらの、何かしらを考えてください、皆さん。皆さんに、これなら取れそうみたいなの送ってきてください。ギネスってね、いろいろあると思うんでね。まあ、そんな感じで。エンディングいきますかね、じゃあ。そんな感じで。
はいはい。
はい。ということで、エンディングでございますけども。まあ、そんな、いろいろ。ああ、喋った。喋りすぎたかもしれませんけども。まあそんな感じの今回でございましたけどね。なんかもう本当にもう本当考えてること以外のことが喋れない問題はあります。もう日に日にそれはメモとか取ってないとダメだな。うん、なんかあるかな。なんか両やなんかお知らせとか。
お知らせでも俺先週と変わらんからね。
先週言っちゃったからね。なるほど。まあ、あれか、あのライブやるってのと、まあ ゲーム部でやるよってことですよね。21だっけ、21だね。うん、
そうね。
5月21日。
あ、21だよ。俺ね、
うん、
あの新事実というか俺、リハが入ってさ。
だから22がライブだって言ってたから、多分前日なんかあるだろうなってうすうす思ってたよ。
21日はさ、10時からリハ入ってさ。
10時って夜？
そう、
夜中にやんの？
8時ぐらいから始めようぜ。8時ぐらいから始めて俺1時間ぐらいおるからさ。
中抜けすんの？
感じで。
嘘ー。あ、そう。
そう、8時ぐらいから始めようぜ。
あ、そう。じゃあ5月の21日。
序盤だけ温めて、あの、さようならする気さ、俺。
あ、そういうこと。
だからこれを聞いてる、だからちょうど18とか、まあ3日前とかでしょ。
そうね。
まあ、ツイッターでも言ってもらってもいいけど、
うん、
あの俺の都合上8時から開始になりました
から。8時にね。まあまあ、あとグループラインとかにも載せとこう。じゃあそういうことでね。じゃあ21日8時からになりましたという、ことですね。
そうそう。
だったらもう俺14日、ちょっと急すぎるか。
ああ、今週の土曜。
そう、急すぎるし、俺もウルトラマンその日見に行きたいと思ってるし。ちょうどこの日ウルトラマンかなって思ってるから。21だな。21しかないな、今日やるとしたら。さあ、そんな感じで、ございましてね。じゃあそれもやっていこうっていう感じですかね。ってことで、ございまして、 こちらの方は皆さんからのふつおたとかね、メールとかをね、募集している番組でございます。何か喋ってほしいこととかねあれば、どしどし、メールおた送っていただければと思ってます。ということでアドレスの方は別ドットだからね、アットマーク gmail.com までということで、 bets.dakrn@gmail.com までよろしくお願いしますって感じですね。はい、駆け足で喋りましたけど、あともうなんかお知らせすることもないな。ワイドックなんかある？急に振るっていう。急にミュートをね、解除しねえか。入ってこねえか。なんか見に来てるよね。うん。じゃあ、そんな感じで。多分入ってこないでしょう。じゃあ、お知らせね。お知らせとしては、まあ、こうね、
来週だから、俺リア充でしたよって話するんでしょ。
来週
バーベキューの、
来週ちょっとそういう話します。でも別にリア充アピールとかではないです。ただそういう話をがあったよってだけです。ちょっと、うん、いろいろ面白おかしく話せたらと思ってます。まあそんな長い話じゃないとは思いますけどね。うん、っていう話とか、あとはそうですね、なんかあるかな。まあまあお知らせとしては、まあ他に、まあ、空豆さんのことをよろしくお願いしますって感じですかね、僕からは。あんまりあれですけども、空豆さん押してもいいんじゃないですかっていう感じです。あゆみさらさん、ね、ポサラさんのイベントに出てたんでね、皆さんね、YouTube 登録とかよかったらよろしくお願いしますって感じですね。あとは、そうですね、なんか言おうとして忘れるんだよな、なんか。年かな。言おうとして忘れることがあるのはちょっと年かもしんない。どうなんですかね。なんか言おうとして忘れてる。なんか言おうとして忘れてる。すげえモヤモヤしてる。なんだろう。わかんないなぁ。なんかあったら差し込みます。なんかあったら一人で喋ってます。なんか、未来の俺が多分喋ってると思います。あ、そうだ。あ、未来の俺じゃなくても喋りますけども。この前それこそワイドックと喋ってた時かな。言ってましたけども、紫の子さんブルなら今なのでっていう文化放送のラジオがあって、そこで初投稿を送って読まれました、やったーっていう話、ちょっとお知らせです。この前この番組面白いなーって思ってね、みんなも聞くといいよみたいな感じのこと言ったと思うんでね、ラジコで皆さん聞いてみてください。文化放送で土曜日の、夜3時ぐらいにやってるのかな。そんな番組があるので、そんな感じですかね。まあそれぐらいかな。うん、シュワッチ。どうも、未来から来た、秋色です。まだ新ウルトラマンを見てない時間軸ではございますけども、5月17日火曜日、時刻は6時前でございますけどね、夕方の、でございますけども、告知をします。漏れてる告知をします。ネトファさんがね、うちのね、別ラジファミリーでおなじみのネトファさんが、VTuber オーディションをしております。こちらはミクチャを使ってね、オーディションをやってるんでね、皆さんね、なんだったら無料ポイントでいいんで、投げてあげるのもいいんじゃないでしょうか。見に行ってねっていう感じですかね。あとは、次回の収録5月19日の木曜日、夜23時から行います。今回夜ですね。こちら、僕とりょうやんと収録するんですけども、ゲストにライッコリーさんが来ます。こちらライッコリーさん宛てのゲスト宛てのメッセージなど、よかったら、皆さん送ってみてください。ということで以上お知らせでした。それでは過去の秋広さんにお返しします。どうぞ。さあそんな感じでございまして、じゃあまあそんな感じで終わるか。なんかあんま言い残したことか、大丈夫ない、りょうやん？
うん、
ないね。じゃあそんな感じで、まあ終わりたいと思います。別ラジ第292回でございました。お相手は秋広と
りょうやんでした。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。